sir.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2509回4月11日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは今すぐ自分の iPhone を捨てるとしたら何と交換です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。日本を応援するという意味でアクオスとかエクスペリアとかでしょうかね。できれば将来日本独自の新しい CPU とか開発されて搭載された新モデルとかがあるといいなと思っている三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。 iPhone を捨てるとしたら何と交換ということなんですが、私お金儲け大好きなんで石油の油田とか欲しいですね。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルの未開封の iPhone をソフトウェアアップデートするプレストシステムのさらなる詳細が明らかにという記事が出ていました。アップルが未開封の iPhone を化粧箱に入ったままソフトウェアアップデートできるようになるプレストと呼ばれるシステムが運用し始めるそうです。ここではスミレさんとミラさんに入っていただいてます。
はい、
はい、
4月入りましてもう2週目ではありますけども、お二人とも忙しいですか？
おかげさまで、はい、ぼちぼちでんなという感じですね。
どっちやねん。それは忙しいかよく分かれへんね。まあでも春先みんな忙しいですわね。
そうですね。山村さんも忙しいですか、やっぱり。
私こそ、まあ忙しいですけどね。忙しい合間もこうやってポッドキャストを聞いてくださってるリスナーさんがいるということなんでね、やりがいがあるわけなんですが、うん、ここで言ってるプレスト、PRESTO というシステム、なんで、iPhone の未開封の箱をそのまま iPhone 出さずにアップデートする必要があるかというと、お店でストックしてる間に OS のアップデートが起きたら、最新版でお客さんに渡さないといけないのに、なんか古いまま入ってるとまずいと。
なるほど。
そうですね。いうことで、ストック倉庫にあるままのアップデートしようという。これ思うんだけど、でも電源もじゃあそうやって外から入れられるってことって言うんですよね。
これは記事を読む限りだとマグセーフのシステムを利用してるみたいで、
はいはいはいはい、
iPhone って電源切れてる状態でもマグセーフとか充電につなぐと勝手に電源がつくので、
はい、
それで箱の中の iPhone がもし電源が落ちていても強制的にオンにできるのだろうというところです。
うん、悪用して箱に入ったままインストールも全部できて勝手に自分の名義にするとか、そんな技術が発明されたりしたら。
いや、そこまでは、ねえ。
もちろんそういうセキュリティもね、入れたシステムにするでしょうけど。これは、アップルはすでに一部の店舗で去年の末からプレストを試験的に運用していたようです、ということな。日本のアップルストアでもやってる可能性もなきにしもあらず。
そうですね。ただこれ見てる感じだと、そのマグセーフ使うっていうことは、ワイヤレス通信をするっていうことになるんで、この機械自体にもおそらく技的の認証が必要になるんじゃねえかなと思うんですけど、どうなんですかね、この辺は。
それはね、そういう、個人で持つガジェットとこういう倉庫に置くものって同じ技的なんかどうかもよくわかんないけどね。
技的自体がもともと無線全般に対するものじゃないですか。業務用無線とかも含めてのものなんで。こういうのも例外ではないんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとすいません。あんまり法律の細かいところまで詳しくないので。
まあそもそもこれ日本でやってるかどうかの可能性もわかんない話なんで。まあ
そうですね。
ただ、まあ、そんなにね、追求しなくてもいいんですけど。
まあ、いずれは日本でもやることにはなるだろうなとは思いますけどね。
もうそこはストアのスタッフさんが汗みどろになって箱全部開けてみんな入れ直して。
いや、最終リンクまでやるんすか？
そう、最終リンクまでやらされるっていう。そんな悲惨な。多分日本の企業のあり方やとそっち ちを優先しそうな気がするんです
ね。
新しい技術開発するよりも、その方が間違いないとか言ってね、人の目で見てるから間違いないものができるとか言ってね。
いや、でも、
やりそう
でしょ。言うてアップルですからね。
まあ、そうそうそうそう。うん、まあ、日本の会社さんの、いいのか悪いのかよくわからんけど、すべてが確認済みでないと気が済まない説というか、うん、ありますもんね。
まあ、そうですね。そうなくしていかないといつまで経っても効率の悪い仕事の進め方だと思うけどね。
うん、私はお店仕事が長かったからそういうのはあったけど、まあ普通の業務でもそうやと思うんですけど、うん、確認するハンコを押す台帳みたいなのないですか？何々をしました。で、
まあ、私が
これ、そうそうそうそう。例えば、私が鍵これ全部ここに直しておきました。最後の鍵入れた人がこのハンコつきますとか。
うん、
ね、あったり
する。まあ、ああいうの大体形式化してっちゃって、ダメになるんですよね。
もう入れたことにして半押しとこみたいなことする人が出てきて。
そうそうそう。
結局、アップルストアの中だけで外に出ることはないでしょうね。
まあそうでしょうね。
まあもちろんそうですね。外に出ちゃったらまずいですからね。
だけど、だから、アップルのほぼではできるけど、それ以外の量販店さんとかの iPhone をストックしてるお店ではこれができないから、
まあ
一回返す？
そうですね。そこはもう今まで通りの運用にしちゃうんじゃないですか。
ですかね。
アップデートしないで。
アップデート済みのやつと入れ替えるみたいな。
でなければお客さんが古いバージョンだけど、まあお客さんに渡した時点で、お客さんの方で自力でアップデートしてもらうっていう今の運用。になるのかな。
まあね、まあできればいいけどね。
うん、まあでもリセラーとかにも開放されるような気がするけどね。
あ、こういうシステム？
うん。結局まあ専用の台があるのかどうかわかんないけど、まあ技術的には多分最初から OS に仕込ましとけばいいだけで、はい、ポイント共通の何かしらのプロトコル、まあ手順で Wi-Fi にどうつないで、スタートした、エンドした、あるいはエラーしたらどこで止まったかっていうのを、ストア内で決まりに乗っ取った Wi-Fi につながって、いわゆるセキュリティしっかりした中でデータやり取りして、そのやり取りがちゃんとプロトコル通り行けば完了。行かなければエラーが残る。この端末ダメっていう情報がどっかの端末に出るというだけのことなので。
お店の仕事も大変なんだけど、こういうアップデートの方法を考えるっていうところがすごいなっていう、
ね、
思います。
もう何も、それもこれも充電仕組みが、非接触でできるようになったから、はい、できるようになったんでしょうね。
iPhone って新型が発売された当日にすでにマイナーアップデートの OS が出ちゃってるっていうの結構あるんで、うん、買った時点で最新の状態に保たれてるっていうことになれば非常にありがたいですね。
うん。
まあ、発売日当日は無理でしょうけどね、さすがに、
うん。うん。
発売日当日の朝にだいたい Apple Store に納品されてること多いみたいなんで、
うん、
だからそう出荷元でどうしてるかですよね。
うん、
どっか倉庫に貯めてるでしょ、だって。
その倉庫にいる間にアップデートが配信されればいいけど、そうじゃなくお店に向かってる途中とかに配信されちゃうと、うん、もうこれは諦めるしかないねってなっちゃうでしょうね。
初期設定の時に同時にアップデートかかった時があって、その時おかしくなったんだよね、僕。
はいはい。
なんかぐじゃぐじゃになっちゃって、結局全部やり直しみたいなことで何とか動いた時があって、やっぱりしっかりアップデート終わったところから自分の初期設定を始めたいなという気持ちはあります。
私も今の iPhone 15 Pro を買った時に、アップル川崎で受け取ったんですけど、
うん、
前に使ってた13ミニからデータを移行しようとしたらうまくいかないんですよ。なんでなんでと思ってググってみたら、マイナーアップデートされたバージョンの OS がもう出てて、そっちにしないと不具合が出てデータ移行がうまくいかないっていう、
なるほど、
ものがあって、わー、マジか。その場で Wi-Fi 繋いでアップデートかけたんですけどね。
なるほど、なるほど。
まあでもできてよかったですね。
いや、そうですね。
Apple、うん、が出してるデバイスについては、こういうニュースもまたありまして、これは Forbes Japan の方にあった記事です。Apple と Google がストーカー対策を強化か、他社製の追跡デバイス検出で、という記事が出ていまして、デビット・フェランさんという方ですかね。顔写真が記事にはありまして、ちょっとこっちに睨んでますね。怒ってるやつ。いや、すいません。
いやいや。
そこそんなに掘らないといいですね。すいません。
あの人のアイコン、こっち見てるでしょ、
それ。はい。AirTag 便利ですけども、悪用を防ぐための機能を Apple がこの数週間で導入しようとしてますと。9to5 Mac の情報から引用されてますが、デベロッパー向けに出てる iOS 17.5 Beta 1 から Bluetooth 1情報トラッカーを悪用するストーカー対策機能、が発見されたと言ってるんですね。 エアタグを自分では持ってないつもりでも、自分の身の回りにずっとエアタグがついてきてるというのを検出したら、誰か悪用して自分にそういう乗り物、車とかね、つけてるとか、そういう場合を警告する機能をね、導入しようとしています。
うん、その機能はもうついてます。
導入は、そうか、そう、すぐついていってやがって書いてあるね。はい。うん、その検出機能を他社製のトラッカーにも拡大しようとしてるということでした。
そうですね。
他社製のって言葉はこれ Google ですよね。
特定はしてないですけれども、少なくとも Apple の Find My 探すのシステムに乗っかってない位置情報検出のタグも検出してついてきちゃってるけど、これあなたのものみたいな感じで警告してくれるということになると。
Google も Apple もこの動きに続いて、昨年 Google I/O で発表した Find My Device Network を今年の4月7日以降に利用可能にすると発表しています。Google と Apple がそういう点ではこの位置情報検出アプリ、あのサービスで、なんか歩み寄ってる感じがしますよね。
そうですね。もともと OS レベルでそういう警告機能を実装しようっていう動きは、前から両者で歩み寄ってやっていこうっていうのが出てたんですけれども、それと関係あるのかちょっとわかんないですけど、フォーブスさんの記事だと、もともと Google さんの方の Find My Device のネットワークが、本当は去年の夏、2023年の夏に立ち上げる予定だったけれども、Apple側と調整する必要があって、今年の4月まで持ち越しになってしまったというふうな感じで書かれてますね。
逆を考えると、サービス、まあ端的に言えば Android で、
はい、
AirTag の位置情報を知ったり確認したりもできるようになるってこと？
現状で Android 用にそういったアプリが Apple を出してたはずです。
あ、出してましたっけ？ AirTag を発見できる？
アプリじゃなくて、Android の標準機能で Google が用意してるものですね。
はいはいはい。
携帯ウォッチさんが去年の2023年の8月に出してる記事なんです。
はい。携帯ウォッチの記事で Android で他人のエアタグなどを検出する機能という記事ですね。去年の8月に出てますね。はい、じゃあまあ Android でも iPhone でもここにエアタグがありますよ、あなたのんですかみたいな確認は今できると。
そうですね。どっちでもいけるようにはなってるはずですね。はい。
今度はその上で AirTag 以外のデバイスでも見つけれるようになっていくと。
AirTag というか Apple の AirTag 互換のタグ以外でも検出できると。
前にちょっと話したことあったのも、バイクのイベントでレアなバイク乗ってきてる人が AirTag みたいな GPS の追跡するデバイスを取り付けられてしまってたいうブログを前読んでて、
うん、
で、てっきりエアタグみたいなもんかな思ったら、かなりなんかモバイルバッテリーぐらいのでかい黒い箱やったっていうのがあって、ええと思ったけど、そんなでかい機械今あんのと思うんだけど、ひょっとしたら我々知らんところで、そういうデバイスもまた出回ってるのかもしれないので、
うん、
逆にエアタグってあの大きさを連想して探してると見つけられないかもしれませんね。
うん、別物ね。
別物だったりして。こういうアプリで追跡して、ついてきてるかどうか最初に確かめるのが、まあ、早道かもしれませんね。
そうですね。うっかり間違ってスワットがドアぶっ壊して家に突入してくるとかそういうこともあるかもしれないですね。
ニュースありますけど。アメリカでスワットを間違ってくるいうニュース、ようあるんですよね。
割とポンコツなんですかね、スワット。
というか、スワットって割と気軽に呼べるの？
怖いよね、
今日ちょっと夜のスワット回してくれるって言えんのかなって。
ね、まあ、銃社会なんで、日本と警察の、
ね、機動隊
とかああいうのとは感覚が違うんでしょうけど。
違うと思いますけどね。
うん、
エアタグは車に貼り付けますが、この商品はスマホに貼り付けるそうなんで、秋葉最新情報系サイトエルミタージュ秋葉原にあった記事で、スマホに貼り付けて通話音声を録音できるボイスレコーダーが三和ダイレクトからという記事がありました。三和ダイレクトさんからで、4月2日発売始まりまして、スマホに貼り付けて通話音声を録音できるボイスレコーダー 400-SCNICR3BK という商品で、直販価格は 1万800円です。
ほう。
なんか、アップルの iPhone のモバイルバッテリー、こう、後ろ貼るやつあるじゃないですか。
うん。
マグセーフでくっつけるやつありますよね。
あれよりはちっちゃいんやけど、なんかノリとしてはそんな感じでペタッと貼れるんですよね、これ。
ほう。
マグセーフや付属のマグネットリングを使ってスマホの背面に貼り付けて使用するボイスレコーダーだそうです。
うん、
スマホの振動をキャッチする特殊なマイクが内蔵されてて、それで通話音声をクリアに記録可能というんですね。うん、そんなことできるのかと思ったけど、できるんですね。
うん、
理屈の上ではできると思います。まあ、実際製品になってるわけですからね。
うん、
あの骨伝導みたいな理屈ですよね、要は。
はいはいはいはい。
自分の喋る声はそれで入るかもわからないけど、相手の声って耳元で聞こえるぐらいの微弱な音の量じゃないですか。うん、ガンガン外で聞こえるほどの音量で会話しないでしょ、うん、みんな。
はい、
うん。あんなんでも拾えるんですよね、そしたら。
iPhone の通話のスピーカー部分、
はい、
耳に当てる部分の振動とかも拾ってるってことですよね。
iPhone 本体が揺れてるんでしょうけどね。
うん、
これスマホ以外のところに貼ってもなんか録音できそうな気がしますね。なんかいろんなもんが。その悪いこと使ったらあかんけど。
普通のボイスレコーダーとしても使えるみたいですよ。
あ、まあまあ、それはね、こんだけのもんやからそれは使えるんでしょうね。
うんうんうんうん、
音の形式は 192kbps の WAV、あるいは MP3 で言いますから、うん、まあまあかなりいい音質で撮れると思いますよ。内蔵メモリは 16GB あって、最大録音時間は約190時間。
まあ長い。
まあこの辺は本体の録音機のしてはまあまあそんなに短くも長くも長くもなくですけど、
うん、
最大10時間の連続駆動に対応するっていう。録音時間190時間あっても連続は最大は10時間なんですね。
あ、そっか。
そうそうそう。
それは、そうですね。
10時間の長おしゃべりも録音できますよということですか。
しゃべりすぎ。
そもそもですけど、日本の携帯電話って昔から録音機能ってあんまりないですよね。一部あったモデルがあったと思いますけど、会話を録音しとく機能。
あんまり意識してなかったんで、アンドロイドとかでそういうアプリがあったなという記憶は。
あ、ほんまですか？ iPhone は基本的にないじゃないですか。
iPhone はダメですね。
Apple がそういうの認めないですね。
認めてなくてね。無理からその録音アプリ立ち上げて、自分の声は張るけど、今度はもうスピーカーの音どないしてひらむねんっていう。まあ、よっぽどなんか外へ外部にスピーカーでも出して、鳴らす、あ、そば、スピーカー通話すればいいか。
あとは、これ、この間のどこかのサイトの記事で見かけたんですけど、PC 側が Windows になっちゃうんですけど、
はい、
Windows でも Mac なんかと同じように iPhone の通話を Windows 側で受けて代わりに対応できるっていう機能がついてるんですよね。
はい。
Zoom を起動させて会議通話状態に持ってって、で、Zoom の方で録音するみたいな。そうすると、両方の話してる声が録音されて、しかも Zoom の場合は AI の書き起こし機能もついてるんで、話してる内容が同時に書き起こしもできるんで、意外と便利だみたいな。ことを書かれてる方がいらっしゃいましたね。
ズームの録画機能でええんちゃうって気も
する。いや、まあ、それはそうなんですけど。
ズームのあれ、音ってものすごく悪いですよね、あれ。録音してみたことあるけど。この番組、一回ズームで収録しようみたいなことあったじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、それ前段階で、ハルさんとマグネットやった時に録音してみたんやけど、これはあかんわと思って、音声良くないんですよ、あれ。意外に、ポッドキャスト使うには。
波がありそうな感じはしますよね。いい時はいいけど悪い時は悪いみたいな。
まあまあね、そう。スミレさんがね、先週書かれたアスキーさんの記事でね、これは私も気になってたんでご紹介しますが、
はい、
人気ゲーム8番出口続編8番乗り場4月末ないし5月配信へという記事で、これ日本製のゲームだったんですね。私海外のゲームは持ってたんですけど、
日本のゲームですね。
8番出口っていうゲームね、はい、もうネットでいつまで経っても出られないあの、駅の話、ゲーム。そ
う、地下鉄の乗ったことある方ならわかると思うんですけど、改札出てから表に出るまでちょっと狭い通路みたいなの結構通るじゃないですか。
ありますね。はい、
で、基本的にその通路を通って8番の出口から出るというゲームなんですけど、
はい、
道中で手につきやすかったりつきにくかったりするいろんな変化があって、もしその変化が発生した時は一回スタート地点まで戻ってやり直さないといけない。でも、変化がないときは先に進まないといけないっていう、そういうゲームだったんですよね。はい、で、うまくクリアすると、出口まで行けると。それが結構面白いっていうね、すごく話題になってましたね。
最初ゲームじゃなくて、ホラー映画なんや、思ってて、みんなが8番出口出れないみたいなことに書いてるから。スチームで公開されてたんですか？
そうですね。スチームで公開してる PC 向けのゲームですね。
今回はそれの続編がまた出ますと。
はい。
今度は8番乗り場。
乗り場ですね。
電車の異変にはご注意くださいと。やっぱり異変に気づかないとダメなんですね。
ただ作者の小竹のトケケさんって方なんですけど、はい、X でおっしゃってるには、一応異変もあるんですけど、全くそういうのを探さないわけではないんですけど、はい、異変探しをメインにしたゲームじゃありませんっていうふうにおっしゃってますね。
はいはい。
全く別の楽しみ方ができるように作っていると。電車から脱出するというゲームになってるそうです。
はい。
無限に走り続ける列車の中から脱出なんで、実質的に無限列車編ですね。
なるほど。
今この人、作者さんの名前が、
うん、
小竹のトケケさん、
はい、
っていうお名前だったじゃないですか。
はい、
私今、その名前見てて、あ、ダニエル・コトケさんを思い出しまして。
ダニエル・コトケ。わかります？
ダニエル・コトケさん知ってますか？
いや、ちょっとわかんない
です。わかんないですね。
二人のスティーブがアップルを最初立ち上げて、
その名前は聞いたことあるんですけど、
そうなんですよ。あの中で
メンバーもらえなかった人でしたっけ？
そうそうそう。もらえなかったかな、こういう人。よくわからんけど、
もらえなかったんだか、最初の少ないんだか、
最初の立ち上げの時のメンバーで、最初の頃のアップルのサポートの、担当していた方ね。この方がね、ついこの間誕生日やったみたいなんですよ。なんかそうツイートに流れてきてて、あの X でポストに流れてきてて、コトケさん誕生日なんよ。よっちゃんさんからコメントいただいてます。ワンボタンの声の皆様こんにちは。4月のテーマですが、もう何年も使っている Apple Watch SE のバッテリーが最近下手ってきています。バッテリーの状態は 87% と交換するまでではないのですが、私の体感では購入当初よりもパフォーマンスがかなり落ちています。朝8時くらいに充電台から取り、日中は休憩時間をタイマーで1時間計るというような使い方しかしていませんが、夜19時くらいには残り 20% くらいになってしまいます。通勤の際、定期券などを Apple Watch に入れて運用しているため、出先でバッテリーが切れてしまわないかと不安です。過去、切れても一定時間は使うことができるとはいえ、ヒヤヒヤしますね。個人的に Apple Watch にはそんなに機能を求めていませんが、また Apple Watch SE を買うというのも面白くないなぁとか思いながら不安な日々を送っています。長文失礼しました。これからも配信を楽しみにしています。PS、春さん、いつも番組のご視聴ありがとうございます。と、よっちゃんさんからコメントいただいてました。よっちゃんさん、コメントまたいただきましてありがとうございます。4月のテーマが不安の材料というタイトルなんですけども、アップルウォッチ SE、私もね、去年うちは、うちのアップルウォッチシリーズ4がバッテリーいよいよダメなんです。あんだけ文句言って最後はアップルにそのまま送って電池交換してもらったという経緯がありましたが、87% なんか気持ち的にまだ交換早いと思ってしまいますわね。
そうですね。
でも夜7時ぐらいには 20% ぐらいになってる。
赤くなると。
停電力モード。
赤くなって警告出てくるから気持ち悪いですよね。
うん、あの時につけてる左上ガーッとこう力入れたらちょっと頑張ってくれるとかいう機能が。そんな。
いや。
気持ちで。そう。変わると。
人間の体温とか奪うことによってバッテリーが維持されるか。うん、そんな時代
に。マトリックスですか、それ。
なんか iPhone の充電足らんようになったら脇の間挟んでガーッとすると、ちょっと充電戻るとか。
いや
二つに一つかなと。バッテリー変える作戦か、
うん、
もう外で充電できるように例のアップルウォッチ用の充電のあれ丸いのあるじゃないですか、
はいはい、
あれとモバイルバッテリーを持ち歩く、
うん、まあアップルウォッチ直接充電できるモバイルバッテリーなんかもありますよね今。
そうそうそう、だからそういうのを持ち歩いて、うん、休憩時間の時にタイマー2時間測ってないと、その1時間測ってる間は充電させておくとか。
はいはいはいはい。
休憩時間測るって私もやりますよこれ。
あ、そうなんですか。
うん、休憩中寝るんですよ、椅子で座って。
はいはい。
で、寝過ごしたらやばいじゃないですか。
はいはい。
だから、5分前ぐらいにタイマーしといて。
はいはいはい。
そんなのしないです、
座って寝る場所あるんですか？
あ、それはあります。
はいはいはい。
ええー。
あ、いいですね。
そこまでえげつない職場じゃないので、休憩時間に座ることぐらいは全然できますから。
はいはいはいはい。
一つ気になったのが、前に同じようなことを私かなんかが話して、リスナーさんからご指摘いただいたことあったような気がするんですけど、
はいはいはい、
Apple Watch はバッテリー切れを起こしたら、スイカとかは確か使えなくなっちゃうんですよね。
あ、そうなの？
そう。iPhone の方は、バッテリー切れても、ある一定時間はフェリカのチップに給電できる仕組みが入ってるんですけど、Apple Watch は確かそれなかったはずなんですよね。
ああ。
そう、一回それでリスナーの方に勘違いですよって教えていただいた記憶があるんですけど。
はい、
うん、
じゃあ、私がやったみたいに、朝電車乗って、今日は駅の改札通る時バッテリー切れたら嫌やなと思ったら、電車なんかはもうアップルウォッチオフにする。で、降りる駅違うなったらアップルウォッチもう一回電源入れて、
うん、
どうす？めんどくさかったよ、あれは。
あれ、でも起動すると、起動作業で結構バッテリー食う時あるじゃないですか。だから、やっぱりさっき話に出てきた低電力モードに手動で切り替える方がまだ現実かなという。
ああ、そうかな。
うん。 うん、私もちょうど2台持ってるシリーズ4とシリーズ8のアップルウォッチが、だいたいバッテリーの残量というか、その、もともと 100% だったとすると、今、80とか81ってなっていて、もうそろそろ厳しい状況になってるので、80切ったらバッテリー変えるか、また新しいアップルウォッチが出たら買うか、みたいなところで、今ちょっと悩んでますけどね。バージョンが 10.4 になってから急激に
そうです、
今までと同じ使い方しても急激に減るんですよね。
そう、私もシリーズ6が同じ感じで、うちのシリーズ6は、うん、バッテリーの消耗具合で言うと、うん、79% なんですけど、切っちゃって
ですね、80ね、
はい、80切ってはいるんですけど、でもほぼ80なんじゃないですか、うん、で、うん、本当に三浦さんと同じで 10.4 系統にアップデートしてからガクンとその消費するようになったんで。
だよね。
そう、OS の問題だなと思ってて、これは。
関連してそうですよね。私もそれまで10.4 に上げる前は問題なかったので、安心して、この前3月に自転車でファンライド行くって言ってたじゃないですか。
ああ、言ってましたね。
あれって5時間ぐらい走ってるので、はい、5時間ぐらい記録したくて、ワークアウトで。どっからどこまで走ったっていうのをアップルウォッチでオンにして記録してたんですよね。前も全然問題なくて、それで全部全工程で記録できてたんですけど、はい、案の定 10.4 にバージョンアップしてこの前行ったら途中で切れちゃって、もうみたいな感じでしたよ。で、途中でなんか分かってたんですよ。 10.4 ってすげえ電気食うな、嫌だなと思って、
はいはい、
うん、途中で休憩中に10分でもいいからと思って、山村さんさっき言ってたアップルウォッチの充電器持って行って、はい、モバイルバッテリーつないでちょっと充電して、これで大丈夫かな、はい、どうかなと思って行ったら、やっぱり切れちゃって、はい、あーみたいな、残念みたいなのがありましたね。
バンドの位置ちょっとこう緩くして、こう手首の間だいぶ隙間作って、うん、そこに充電器挟んで
それセンサーで計測できないじゃないですか。
いいよ、もう充電できたらそれでいいよ。
なるほどせめて工程だけでも
取ろうとね。改札通る方が重要や。
電車だったらね、自転車だったら工程だけでも取ることが重要。確かにそれはあったよな。
でも私そんなんやったら、うん、多分間違って裏入れてて全然充電できまま終わるっていうパターンやりそうで怖いけどね。
そうね、
ほんまに充電のやる買わなあかんと思ってたもんね、私。電池変えるまではね。
うん。
まあでも、アプローチまた SE を買うというのも面白くないな、という。次私 SE でええかな、と今思ってんねんけど。
SE もね、いっぱい機能つきますよね、新しいの出るとね。
私も次かなんかアップルウォッチ10周年記念バージョンみたいなのが出るんじゃないかみたいな話が、噂話が随分前からあるじゃないですか。
はい。
それがどんなもんかなと見届けた上で、
はい、
次に買うやつを決めようかなと思ってるんですけどね。
うんうんうんうん、
個人的にやっぱ血中酸素濃度測定とかちょっと欲しくはあるんで、
はい、
SE よりかはシリーズいくつかそういう系統にしたいなとは思ってるんですけど。
若干その辺危ういね。何かと言ったら、アメリカでそれ使えなくなるじゃない。
そうですよね。
そうするともうグローバルにも使うのやめましたって言いそうな気も
する。そうなんですね。そうなっちゃうと、SE やんけってなってしまうんで。
そうなんやねんみたいな感じになるので。
アプローチこの間、全然知らん人が、たまたまその電車の中で追加捕まってるのを見てた、それが目に入ったんですけど、はい、アプローチ四角いじゃないですか。で、その四角い中に、自分の腕時計がなんかなんでしょうけど、丸い腕時計撮影した写真入れて、表示してる人がおったんですよ、うん。よっぽどその腕時計が好きなんやろうな、この人は、と思ったけど。はいはい、ほら、写真を入れて、写真の右上にちっちゃく時刻を表示するやつあるじゃないですか。あれにしてるみたいで。
なるほど。
そう。その中の時計が動いてるわけじゃないんやけどね。
はい、はい。
だから上に表示してるだけで。はいはい、まあ、アプローチね、もうだいぶ使ってる人増えたんで、あんまり目新しさはなくなってきましたけど。
未だにたまに言われますよ。お店の前で、じゃあアプローチで、何々で払います、P やりますって言うと、P ってやるじゃないですか。
はい。はい、
ああ、時計で払えるんですかって言われますよ。
そんな言われます？
言われる。
ええー。
そう。ああ、すごいですね、みたいな。ええー、そうですかとか言いながら。やっておりますが、はい。
最後の、ハルさんいつも番組ご視聴ありがとうございます。おっしゃっていますのは、ヨッチャンさんがやってらっしゃるポッドキャストのワイズバーという番組を、ハルさんがね、聞いてますという話を前にされたから。ワイズバーさん今どのぐらいまで、ワイズバーさんというおばあさんがおるみたいな感じなんで、毎回。
10回かな？
10回、この間は第10回はコンビニに成人誌復活、そもそも成人誌とはという。
もうなんか、あれですね、なかなか深いタイトル多いっすよね、はい、見てると。ふりかけ戦争。
あ、ふりかけ戦争もそうです。元販売員が解説する空気清浄機の選び方。はい、
おー。
これはスミレさんがドキドキしてしまう話かもしれないです。う
ん、販売店されてたんか、販売やられてたんですかね、もしかすると。
まあまあ、そうなんです
よ。
まあ、メンバーの中にそういう方がいらっしゃるのかもしれない。
そうか、そうか、そうか。
ちなみに、我々の最近のタイトルで言うと、うん、MacBook Air M3 でメタルな味を楽しもうとか、そういう感じですね。
メタルな味、なるほど、なるほど。
よっちゃんさん、ポッドキャストね、頑張って配信されてますのでね、これからも番組をよろしくお願いいたします。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの不安材料。iPhone のガラスにひびが入ってるけど忙しくて交換に出せないので使ってて不安とか、MacBook Pro のバッテリーを自分で交換したものの充電に時間がかかりすぎて不安とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年4月のマグネットは4月24日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時開始に変更しています。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして今月から4年ぶりに会場を使ってのマグネットを再開します。2024年4月29日月曜日祝日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第4会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は4月13日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。